はい、こんにちは、堀川です。
はい、こんにちは、松崎です。
いや、あれです。記憶にございませんです。こんにちは。
なんかもうやり方完全に忘れてるやろ。
え、いや、そんなことないですよ。大体こんな感じだったと思ってます。大丈夫です。
だって前回あなたいなかったしね。
本当にね、申し訳なかったです、皆さん。ね、せっかくね、たくさんのね、疑問をね、いっぱいいただいたのに ね、やはり ね、松崎ではね、ちょっとね、解決しきれなかったんじゃないかなって思うところがね、僕はね。え、
前回そんな受け悪かったんですか？
というかね、記憶にございませんに対するね、リアクションってね、ないです。
なんか、あれやろ、割かし身内しか聞いてないやから。
あのね、なんかね、あんましね、その、いいようも悪いもないので、はい、需要もあるのかないのかわからないんですけど、
じゃあまあ炎上とかしなかったんだらまあよかった、
ね。炎上はしてないですね。はい。基本的にこれ僕たちがやりたいからやってるだけなんで。
まあそうですね。
はい、問題ないです、
ね。どっちか言うと君がやりたいからやってるからね。
あれ松崎くんもしかしてやりたくない？
僕は
付き合いです。いい、この話は申し訳ない。この話は申し訳ないよ、僕は。はい、はいうんはい、というわけで本日のゲストは辰巳さんです。
ごきげんよう、辰巳でございます。
はい、ごきげんよう。
あ、ごめんなさい、間違えました。すみません。はい、南国さだなみ放送局自爆霊辰巳役こと辰巳です。
はい、辰巳です。よろしくお願いいたします。
はい。
あ、そういう設定なんや。
まあ、ここ楽屋裏ですから。
はい。
幽霊じゃないですよ、別に。
幽霊じゃないんですね。
触り放題ですからね、ほら。ほらほら。
ほら、ほらじゃねえよ。ほら、ほらじゃねえよ。
そろそろ、訴えたら勝てるよねっていう感じになってきてます
よね。そうですね。まず、これが証拠にはなるよね、多分ね。
触ってないです。触ってないです。今のは振りです。振りなんです。
今結構、
ちょっと待って、この流れは俺が本当に触った流れだ。
僕、今ね、僕、あなたたち見えてないんで。
はい、はい、はいはい。
音声しか僕聞こえてないんで、実際触ってようが触ってないが僕にはわからないんです。辰巳さんが触られたと言うたらは、僕にとってはあなたは触ったということに。
そうですね。
ね。
いや、どうかな？なんか法的な証拠能力っていうのはそこにあるのかな？みたいなことはね。
だって触るって言ってる方も、触られたって言ってる方も認めたんだったら、それは触ったっていうことですよね。
うん、辰巳さん、この作品はフィクションですって一回言ってもらっていいですか？
楽屋裏。
楽屋裏なんやけど、この作品はフィクションですって一回言ってもらっていいですか？
そういう素材的な収録はもっと別の時にやります。
別の時にやって別の時に撮ったの入れるんで。
はい、まあほら、はい、実際触ったか触ってなくても、辰巳さんがセクハラで訴えたらもうこれ全部多分セクハラ立件できるんで。
え、マジで？
そうですよね。
うん。
今、じゃあ俺がセクハラで訴えても。
ん？
俺がセクハラで訴えても。男が
セクハラで訴えることはあんまり判例としては勝ってないよね。
そうですね。う
ん、マジか、
うん。
強いな、女って。
ね、強いよ。めっちゃ強いよ。
ね、じゃあ、今後も、あがめ立てまつります。よろしくお願いします、辰巳様。
あれ、あがめ立てまつられてたかないもん。
よろしくお願いします、辰巳様。
はい。
というわけでね、今回はね、この3人でね、
はい
世の疑問をね、一件解決していこうじゃないかというね、
はい、
勢いにね、溢れておりますよ。
ごまかす必死やな。
はい、始めます。三、はい、人よれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、記憶にございません。
やだ。
やらない？
やらない。
あ、そう。
うん、聞きたい。
聞きたい。
聞きたいな。
しょうがないな。じゃあ行くよ。
はい。
はい。はい、始まりました。記憶にございませんですけども。
はい。
ねえ、始まりました。
始まりました。
聞きたかったね。
うん。あ、ちゃんと言えてます
ね。言えるよ、言えるよ。何回言ってきたと思ってるんだよ、もう。
噛むことを期待されてたな、お前な。
なんだったら、この流れももう20回目ぐらいで。
むしろ今のはお前噛まないかんかった。え？逆にお前今噛まないかんかった。
え、噛むことが、どうしても何百回言っても言えないんだ、みたいなのが、俺の芸やみたいになんかあんま言ってなかったですか？
なんかね、その辺はね、フラフラしてる。その辺がフラフラしてるのが多分俺の芸だ、
う
んうん、はい、というわけで疑問いきまーす、はい、ダーさんアット下焼けマンさんから、
はい、ありがとうございます。
パンダってクマなのになんで人気あるんですか？
あ、
パンダ、
はい、
はい、
クマなのになんで人気あるんですか？
うん、まあ、なるほど、妬みなんかな、これは。
そんなんあれじゃないですか、
うん、
かわいいからに決まってるじゃないですか。
うん、
それは可愛いの定義をすることになるんじゃないだろうか。
うん、
そうですね。何をもって可愛いとするかですね。
うん、ちゃんとパンダが可愛いっていうのは、うん、科学的っていうか学術的に証明されてる可愛いなんですよ。
じゃあ白クマは？
白クマは違いますね。パンダのあの顔、うん、
顔
顔なんです。
形色、
ね、
なんでパンダが OK でクマはダメなの、
うん、あの顔のパーツのバランスらしいんですけど、うん、あのほら私たち赤ちゃんとか子供って可愛いって思うじゃないですか、うん、
まあ人によりますけど、
まあ、大体可愛いじゃないですか。大人よりは子供とか赤ちゃん見たら可愛いって思
う、うん、そうですか。めっめっちゃ可愛い大人いますよ
あのちょっと可愛いの意味が違うかな。
なんたら可愛いって思うのは、うん、そこそこ年のいった女の子です、
うん、あの説明の途中なんですけど。
あ、すみません、
うん、はい、はい、ねやっぱちっちゃい子って、うん、子供ってあの可愛いと思われて守ってもらわないといけないので、うん、あの可愛いって大体のみんなが思う作りをしてるんですよ、
うんうん、
顔のバランス的にあの、うん、顔 の, あの水平にこうど真ん中に線を引いたら、うん、顔のパーツがそれより全部下にあるバランスなんですよ。
なんか言いますな、うん、顔のパーツが下の方にある
ってだと幼くて可愛く見えるっていう作りなんですけど、これは、うん、あのパンダの場合は大人になってもこのバランスなんですって。
あ、まあ言われてみれば全体的に下の方にある、う
ん、だから、うん、パンダは可愛いんです。本能に訴えかける可愛さなんです。
じゃあ何、あいつらを俺らの庇護欲をそそるためにあの顔なの。
俺って可愛いだろ
いや
俺らは人間に可愛いと思われない、なんか絶滅するわみたいな感じであんな感じなの
ダメだ、我々一族はこのままでは絶滅してしまう。こうなったら人間の庇護を得よう
どうすればいいみたいな、どうすれば可愛いって見られるみたいな、
そんなことをしなくても我々は自然の力でやめるんだみたいな会話があった挙句、仕方ない可愛くいこうという決断に至った。
いいですね、
すごいな、自分たちのその精神力で可愛くなって進化したのもすごいな
あの養鶏成熟っていうネオテニーっていうらしいですね、
は
い
は
い
はい、ダメだその角度じゃ可愛くないみたいな特訓が行われたわけです
あのバランスね、バランス、うん、顔のパーツのバランス、
白と黒のバランスが何が黄金比かみたいな
その左目が 3% 大きい貴様は私より可愛くないみたいな戦いが行われて、
ああ左右対称とかなんかあるんです
よ、ね、うん、黒い毛を抜かなきゃ抜かなきゃみたいな、
抜かなきゃ抜かなきゃみたいなこともして
なんかちょっとそういうあざといのだったらちょっと冷めるかな。
いや完全に君の理論で言うとあざといで、
ね、可愛い方向になってしまったがゆえに可愛いとなれば、ね、生存のために可愛さを身につけたということならば、生存のために可愛さを身につける努力をしてるでしょう。パンダ
努力してるのかな、
努力してるでしょ、
努力、
はい、今日はタイヤでか戯れる可愛い方法を教えますみたいな授業があるでしょ
多分あいつらササクってのもその理由やな、うん、あいつら実はササ嫌いやからな、
あ、そうなの、
そうですね、なんかほとんど実は消化できてないらしいですよ、う
ん、なんか 20% ぐらいしか消化できてないけど、あれめっちゃ食わないかんらしいな、
うんうん、一日中もしゃもしゃ食べてる。
何、じゃあ肉食なの基本は。
肉食
あいつらは基本体内肉食仕様やで。
肉食体系なのに。なんちゃって
草食動物です。
ベジタリアンとしてってこと。
そうそうそう。
そうそうそう。
怖いな、パンダ。
だけあいつはたまに人を襲んで。
あ、我慢できなくなってるやつがおるんや。
そう。たぶんだけ、肉の味を覚えさせていかんだよって。
あ、なるほどね。
美味しいってなっちゃうんですよ。
なんだ、支えが
いい。やべ、これ、俺のためのものや、みたいな。俺、これ食うために生きてんちゃう、みたいな。
あ、じゃあ
気づかせたらやばい。
わりかし、じゃあ肉を食わせ続けると、パンダは可愛さを捨てていくみたいなことに。
うん、多分普通にクマになるじゃないですかね。
この。
あいつらの目、意外と凶悪な目してんじゃん。
黒縁に隠されたね、つぶらな瞳がね。
意外と怖い目してる。
肉食獣のそれだみたいなね。
パワフルですしね。
やっぱ強いんだ、力。
強いみたいですよ。
へ
ぇー。猛獣扱いですよ。
あ、まあまあ、そうでしょうね。
お手ても、するといつめついてますしね。
ですね。ざっくり裂けますよね、以上ぐらいね。うん。
ささっぱりばりかしら。
うん。うん。竹に登って竹の上からボディープレスみたいな攻撃を。あかん、もうどこに行きたいのか分かんなく
なった。なんか格ゲーの
キャラやな。そういう漫画ありましたよね、確かね。うん。
はい、というわけで、結論、結論、結論。はい、結論をつけることが大切です。
結論。
なぜ人気あるんですか？はい、辰巳さん。
かわいいから。
やっぱかわいいの定義をちゃんと
して、うん。まあ、なんていうかもう、結局つまらないオチになってしまいましたね。
あ、そういうこと言っちゃいます？辰巳さんがせっかくまとめてくれたのに。そうか、そうか、そういうことか。何松崎くんは今日そういう感じでいくんだね。
俺が悪者になればいいの？
皆様はじめまして、愛媛に生息しております体調の悪い隊長と申します。
はい、
今回は本編のさざ波放送局へではなく、おまけの番外編で時々放送されている記憶にございませんで、ちょっと調べてほしい疑問がありますのでメールを出しましたというわけでね。
あ、
こっちはこっちで本編なんだけど、まあいいや。質問なんで金玉は2つあるの。
あ、
だそうです。
ぶっこんできたね。
うん、一応ね、追記としていきなり下ネタですいません。チンチンは一本なのになんで玉は二個なのか、小学生の頃から疑問だったのです。片玉の方もいらっしゃるそうなので、二個の理由が見つからないのです。ぜひ調べて教えてくださいという。結構割りかし普通に気になってますね。
純粋な疑問です、
ま
あ、
現在 いくつなのかは温度知りませんけども。
はい。
なんでその頃から全く調べずにここまで来たのかっていう。
松崎さん、松崎さん、うちの番組、ググレカスは禁止です。
ここ最近の疑問ならともかく、小学生の頃から、ま、成人してからまだ何年経ってるか知りませんけど、その間、一切自ら調べようとしなかったあなたってどう、今まで何をしてきたのかと。
疑問。
いや、だから、長年の疑問だったにもかかわらず、解決してもしなくてもどうでもいい疑問だったから、解決する必要がなかったから、ここまで来たけれども、とさに解決しなくてもしてもいい疑問をくださいって言われたから、長年思ってた解決してもしなくてもいい疑問を出したんですよ。
あ、そういえばこれあるわってね。
そうそうそうそう。いいやつ。年代物のいいやつ。はい、解決しましょう。
今こそ。
まあ、年代物やな。まあ、
確かに、
うん。調べては見ましたよ。
はい。
はい。まあ、なんか、諸説あるんです。
諸説、相変わらずですね。
なんか、これっていうのはないんですけど。うんうん、
決定打がない。はい。
まあ、まず、まあ、生殖機能を司るものだから。
はい。
一個が機能不全になってももう一個で補えるように。
うん。予備的な、ね。
予備的な。
うん。
っていう話と、
うん。
生まれる前にお腹の中で成長するときに、人間って最初みんな女性やっていう話があるんです。
はいはいはいはい。
うん。で、そっからまあ、男になる場合は男に変化するっていう体がね。
うんうんうん。
で、その変化するときに、クリトリスがペニスになって、
はい。
で、小陰唇が睾丸、精巣になると。
うんうんうん。なんかそんな印象はあるよね、なんとなくで。
うん。
これそうちゃうって思いがちな感じの形状してるもんね。
うん。うん、で、だから二つあると。まあ、これ変化するのは小陰唇じゃなくて、卵巣が変化して、こう、精巣になるっていう話もあるんで、これっていうわけではないんですけど、ただ、その変化するときに、もともと二つあるものから変化してるから、二つになってるんじゃないっていう。
なんかね、その話だとね、
うん。
そもそもじゃあ、女性器とか卵巣っていうのは、じゃあ男の体の中には、あるのないのみたいな。まあ、ないんやろうけど、
まあ。
名残的なものがあったりすんのかな。でさ、卵巣の名残がどこにもなかったら、金玉になったのかなとか、
ああ。
なんかそういう解決策はあるんやろうけど、なんかさ、なさげじゃね、気づかれてないだけ。
体内にはないと思うよ。
体外にある。
だから、体外に出てるから、金玉なんだよ。
ん？
ん？
ある程度こう作られてて、あ、やっぱこれからこの子は男の子になりまーすって決まって、じゃあ、そっちの方向に作りまーすっていう。
って言って、
完成
体の外に出されたのが、睾丸ですよ。
うん。あとさ、クリトリスがペニスになるって話やけど、
はい、
クリトリスからおしっこ出ないよね。
ああ、そうですね。
合ってるよね。
まあ、出ませんね。
合ってるよ。辰巳さん、クリトリスからおしっこ出ないよね。
なぜ確認した？
これは学術的見地からの質問ですから、ちゃんと答えてもらわないと困
る。構造上はそうですよ
ね。ですよね。別の穴があるんですよね。確かね。そうですよね。間違ってないですよね。僕ね、モザイクかかってる分しか見たことないんで。そっちの趣味がなかったので、そっちを無修正で見る心がなくって。でも、なんとなくね、モザイクながらもなんか、あ、微妙に下だなって思ってたんです、ずっと。うん。間違ってないですよね。
そうですね。
じゃあおかしくね、う
ん、いや、でも、
うん。
竿が出て、その下に穴が当てたらびっしょびしょやん。
いや、まあ、そうなんちゃって、そうなんやけど。
ですし、
うん、
まず、生殖行為の時に男は精子を送り込むわけじゃないですか。
はいはい、はい。
そのための穴が竿にはついてるわけですよ。
はいはい。
それと別に、小便用の穴を開けるのは無駄じゃん。
でも、まあ、そこもわかるよ。
うん。
でもっと言うならば。
だけ同じにすればいいじ
ゃんっていう。卵巣が、金玉になったんだったら、うん、卵巣から出てくる卵子は、尿道から出てこんとおかしくないか。
いや、それは、出てはいけないところに出てしまうじゃないですか。
やけど、だけど、その理屈で言うなら、卵巣が金、もう殺すよ。卵巣が金玉になって、クリトリスが、ペニスになったとするよ。じゃあ、クリトリスからおしっこが出るのはおかしいし、尿道から卵子が出てこんのはおかしくなってくるわけよ。男構造としたら。
そこまで決まって、出ない時にはそういう方向に進んで、うん、
好きに作れんの。
だから男の子になりますってなった時に、じゃあ
一番効率のいい形っていうのを設計図通りに作ってんだろ、
じゃないですかね。もう作り変えられるんじゃないですかね。
そらそのまま外に出すわけにもいかんやろ。
いや、なんかほら、なんかでもこう、うん、おっぱいって男にもあるやん。
まあありますね。
で、おっぱいって別にそんな奇抜に変わらんやん。男と女で。
まあ、そう
か。大きくなるか小さくなるかはあるけど、その別に乳輪が6つ並んでるとかないやん、男やったら。
うん。
でも別に必要性はないけど。あ、でももっと必要性で言うなら、例えば女の子のおっぱいが4つあってもおかしくないわけやん。
うん？
その方がいっぱいの子供をいっぺんにお乳あげれたりするわけやから、有用性はあるわけや
ん。うん。
でも男2つで女4つってなってないやん。
うん。
男と女でそんなに差がないわけよ。
うん。
でも生殖器に関してはなんでこんなに差があるんだろうな。
もう、王と凸だからだろ？
なんかその分かった感じで言われても。
パーツの数は変わらないじゃないですかね。そう
やね。数が変わらんの。
うん。じゃあ、
だから、最初、こう、ね、女の子の体で作っといて、
うん、
で、男になるってなったら、作り変える。できてる、元ができてるものを、土台を作り変えるみたいな感じになるんじゃないですかね。
そんなことが可能なんですかね。
可能なんじゃないですか？
えんちゃん、なんか男にも実は生理ってあるらしいし。
う
ん、
マジで？
実はあるらしいし。
どういうこと？定期的にこう出さないと壊れちゃうみたいな、そういう。
ああ、まあそれもあるし、なんか、体調のそのリズムみたいなのに、生理リズムみたいなのがあるらしいで。最近の研究で分かったらしい。
イライラしたりとかしたりするってこと？
うん、なんか、そういうリズムがあるんや。らしいよ、男にも。
だって、僕がイライラしてるときは、じゃあ生理って言いますからね。
お前がイライラしてるのはタバコが切れてるだけだよ。
はい、後半でーす。
はい。
ね、番組がね、30分の番組なのにね、前半と後半に分かれるっていうね、斬新な構成で、
うん。なんか聞きたいものが聞けた気がする。
堀川です。
はい。
はい、疑問に行きたいと思いまーす。
はい。
愛媛に生息しております、体調の悪い体調と申します。
もう一回ありがとうございます。
今回調べてほしいテーマ疑問は、ライオンのたてがみは何のためにあるのについてです。あれはかっこいいから？それともオスライオンだから？あいつらは暑いサバンナで活動してますが、どう見ても襟巻きですよね。暑い赤道直下に生息しているのに、なんで襟巻きなんかしてるんですか？だそうです。
ああ、なるほどね。
うんうん。
まあ、確かに暑そうやんな。
ライオンのたてがみがなぜあるのか。
うん。
うーん、暑いですもんね。
うん。
まあ暑いのになんでみたいな。
思ったこともないよね、辰巳さんね、こんなことね。
かっこいいから。
ああ、なるほど。我々はこのままだと絶滅の危機にあると。
またか。またなのか。
これ人間の庇護を得るしか。わりかし彼ら人間の庇護を得て生活してないですけどね。
そうやな、俺完全に痩せやな、ほなほなね。
なんかほら、クジャクのが羽ファサーみたいなのと同じような感じに思ってたんですけど、うん。
あれもやっぱかっこいいからなんですかね。
なんか、アピールしてる。
アピールやろ。
って言うけどね、どうですかね、うん、アピールかどうか、うん、クジャクにしかわからないですからね。
まあ、それに誘われてメスが来てるからアピールなっちゃう、
うん、
ですよね、うん。そう思ってましたもん。
まあ、とりあえず調べてみましたよ。
あ、はいはいはい、ありがとうございます。
なんか、まずなんか、最初、ダーウィンの学説では、
はい、
なんかオス同士が戦うときに首や頭を守るためにあるってされてたらしいんですけれども。
あ、はいはいはい。なんか聞いたことありますね。
最近、まあ、その後の研究で違うんじゃねと。
違うんじゃね？あ、違ったんだ。ほうほうほう。
なんかね、まず、ライオンがライオンを襲うときに、まずどこを襲うかって実験したら、だいたい背中とかから襲ったらしいんです。
ああ
、うん。まあ、そうか、
うん。うん。じゃあ、違うだろうと。で、うん、じゃあ、何のためっていうなると、
うん、
かっこいいからじゃねみたいな。
あれ？
あのね、どうもね、
はい、
強さを表すシグナル、
はい、 ほら、ほら、
らしいんです。
俺強い。
ほら、
そうそう。縦髪が立派であれば、立派であるほど、縦髪の色が濃いければ濃いほど、メスを引きつけるみたいな。
ほら、
ほ
ー。ほんで、縦髪が立派やとやっぱ強い個体が多いらしいんですよ。
なるほど。体もごつくてみたいなことね。うん、大きかったり腕が太かったりとか。
うん、そうそうそうそう。なんで、ほんまに強さのアピールとか象徴のための縦髪なんじゃないかなっていう。
人間で言うところのチンコの大きさみたいなことですか。
まあ言うたらそういうことですね。
だいぶ違う感じしますけど、
ね。ええー、辰巳さんはね、あのね、これね、意外とね、男社会だけの話なんで。
ああ。
男にしかわからない共感覚なんですけど。
そうですね。
ちょっと気弱で、ちょっとあんまり意見も言えなくて、こう、なんか言われたら、なんやったら女子にちょっとかばわれてる感じの。男の子が修学旅行でチンコめっちゃでかいってなったら、急にみんな仲良くなっちゃう。
ああ、そうやな。急に地位が上がるな。
そういうの言いますね。
急に地位が上がって、別に大したことじゃなくても、あいつすごいってなったりしますから。
うん、
チンコでかいやつなんやかんや言いながらすごいですから。男社会でも。はい、
なるほど、
ね。ちなみにですね、うん、なんか、あいつら熱ないみたいな。
熱ない、はいはいはい。
いう話ですけども、うん。あの、縦髪が生息し、なんかあるライオンっていうのは、あの、赤道直下というか、それよりちょっと南のタンザニアの、なんか、セレンゲティ国立公園とかにいるのは、縦髪がふっさふさなんですけど、あの、赤道直下のケニアの、うん、あの、ツァボ国立公園にいるライオンは、あの、縦髪はそんなにないらしいです。
地域によって違いが。
うん。やっぱ暑いんでしょうね。
暑いんでしょうね。暑いんだ。
暑いんでしょう。で、あの、縦髪が多い方の、
うん、
あの、タンザニアの方のライオンたちは、あの、買った獲物をみんなすぐ食べてしまうんですけど、
うんうん、
あの、サボの方のライオンは、獲物を仕留めると、ちょっと食って、木陰行ってちょっと休んで、
うん、で、
ちょっとまた食いに行って、ちょっとまた木陰に戻って休んで、みたいな食い方するらしいですよ。暑いから。
あ、結構大変なんやな、食べるだけでな。
うん。うん。
あ、じゃあ単純に、タンザニアのライオンが赤道直下に旅行したらモテるんですね。うん、
めっちゃモテるやろ。何
や
ろ、ま
あ、なんか価値観は違うやろうが、あいつ何熱そうみたいな、熱苦しいみたいな、メスの反応される可能性もありますよね。
なるほどね。
なるほど。
地域差的なね。
なんかアメリカのリーデンとかいきなり日本に来て何あいつみたいな。
あ、まあでも確かにあるな。どんなにチンチンでかくても外国人がヘイって来られたらちょっと引くもんな。
ドン引きや。
いや、すごいとかそういうの通り越してちょっと、いや、ちょっとちゃうと思いますみたいな。
なんか、ふにゃふにゃやし、みたいな、
うん。あ、でもまあその感覚に近い、
ね。あ、種類が違うみたいになる、
ね。うん、うん、あるかもしれないね。
うん、らしいですよ。は
い、というわけで、まとめ、辰巳さん。
かっこいいから。
はい。
オッケーです。
わーい。
今回これでオッケーです。はい。
わーい。
はい、次の疑問。
はい。
ダーさん、暗黒司令さんから。
はい。
エグザイルのメンバーがわかりません。ジャニーズの坊主たちとどう見分けたらいいんですか？
まあ、まず見分ける必要あるんかなっていうのもあるんやけど。いる見分ける必要。
ないかな。
え、まあ、ないけど、別にあの、しなくてもいいけど気になった、う
ん。
ま
あ、一応僕もね、あの、エグザイルのメンバー誰かわかん、全然わかんないですよ。
全然わかんないです。
ただ、あの、ジャニーズか、
一人もわからない。
エグザイルかの判別、個人的な判別方法は、一個なんとなくわかりますよ。
マジで？はい。お願いします。
あの、イケメンなのがジャニーズです。
うん、まあまあまあまあ、うん、いいでしょう。
あの、ヤンキー系雰囲気イケメンなのがエグザイルです。
あ、でもわかる。わかる、
うん、なん
か
イケメンじゃないです、エグザイルは。
あー、うん、
雰囲気イケメンです。しかもヤンキー寄りの。
そうだね、ジャニーズ。
ちょっと悪そうなのがエグザイルみたいな。
う
ん、
そうそう
ジャニーズは、
完璧ない、ほぼ完璧に、みんなイケメンやなっていうイケメンです。
うん。まあ、うん、王子様系というか。
あ、そうそうそう。
なんか男から見ても、まあ、整った顔やなっていう。
あ、まあまあ、うん、よく言うイケメン、女の子こういうの好きよねっていうイケメンよね。う
ん
う
ん、なんか女の子で言うなら清純派みたいな感じ、
ね、あ、かな。
まあ、そうやな。制度派イケメンみたいな。
清純派と色物みたいなことですかね。
せやな。
石原さんと
同性から見てイケメンかイケメンでないかみたいな。
うん。
うん。
じゃあ、エグザイルは不思議系ってことです
か？なんで、あの、テレビ見て、なんか、うん、見たことない男が騒がれてるなって思ったら、 あの、雰囲気イケメンやったら、大体エグザイルやなと思ったら十分やと思いますよ。
うん、
あ、まあ、こんなんもおるんや、エグザイルぐらい。
そうやな、うん。間違ってたとしても、ああ、うん、そうそう、エグザイルっぽいよねって言ってくれる感じはある。
そう、多分それで済むと思う。
うん、なるほど。というわけで、今後、エグザイルかジャニーズかわからなくなったら、雰囲気イケメンかで判断してください。
はい。お願いします。
いいよ、これ。
はい、次。ダーさん、暗黒指令さんから。
はい、またありがとうございます。
6月から自転車乗りながらイヤホンやらスマホやら二人乗りなどの罰則が強化されますが、一時期流行ったキックボードはどうなるんですか？やっぱり取り締まりの対象ですか？松崎さん、教えてセニョール。
セニョールの使い方間違ってない？
セニョールってなんだ？兄弟？友達？
ミスター。
ミスター？
まあまあいいや。
あなた？合ってるんじゃないじゃん。はい、
うん。
とにかく、自転車、なんだ、自転車乗りながらイヤホンやスマホがダメだっていうやつが、キックボードには適用されるのかどうか。
うん。まあ、まだ乗ってる人おるんかな、そもそもキックボードって。
見ないですね。
周りで乗ってるのを見たことがないんですよね。
今ほら、あの、二輪のスケートボード。くねくねくねくねってやった
やつ。はいはいはい。
あれよく乗ってる子を見るけど。
そうやな。
公園とか行ったら見ますよね。
大体、無人のなんか、回収場とかで打ち捨てられてるキックボードはよく見るんやけどな。
悲しい。
知ったか
し。まあ、とりあえずね、調べてみましたよ。
はいはい。
で、あの、日本キックスケーター協会っていう、
なん
でもあの、NPO 法人さんのサイトによりますと、
はい、
あの、キックスケーターっていうのは、あの、はい、軽車両、道交法上軽車両になると。
ほうほうほう。
うん。
ってことは、
まあ、自転車とかあの辺と同じになるのかな。
うん。
まあ、馬車とか、まあ、馬とかね。
馬車、うん、まあいいや。はい。まあそうか、馬もそうやな。うん、軽車両な、うん。
なんで、あの、公道を走る際には保安部品を装備して、損害保険、はい、個人賠償責任付きに加入してくださいと。
うん、
この NPO 法人さんのページでは明記されてますので、
はいはいはい、
まず、あの、保安部品も装備せず、損保にも入ってないんであれば、まず公道に乗らないでくださいと。
あってことなんや。
うん。
へえ、あ、じゃあ、キックボードに乗りながら、うん、まあ、スマホ操作したり、的なのはもうそもそもダメだし、二、
う
ん、人乗りもダメと。
まあ、
も
う、キック
スケーターで二乗りでただのおんぶやんけ。
いや、わかんないですよ。あの、曲芸やな。はい、そうです。
なかなかない
曲芸です。
雑技団が一芸できるレベルやで。
はい、次の疑問。
はい。
ダーさん、暗黒司令さんから。
はい、また。
おっぱいマウスパッドってありますよね。あのマウスパッドを使うのって、好きなキャラクターの顔にマウスを置いておっぱいの間に手首を置くわけですよね。どうしてですか、松崎さん。疑問なんですよ、と。
まず、あの、僕がおっぱいマウスパッドを使ってる前提みたいな質問するのやめてもらいましたね。
はいはいはい。どうなんですか、松崎さん。違う、使ってるとか使ってないとかは、別にね、辰巳さん。僕たちは何もそんなこと探ってるわけじゃないんですよ。
まあ、
ただ、松崎さんに疑問として届いてるので、一応お聞きするんですけど、
はい、
おっぱいマウスパッドの使い心地、どうですか、松崎さん。
まずね、ダーさん他その他の皆様は一つ勘違いをしてらっしゃる。
ほうほうほう。
おっぱいマウスパッドは使うものではございません。
何やって？
あれは、立体のキャラクター物として飾るものです。基本的に。
あ、確かに、キャラクターグッズって基本そういうとこありますよね。飾るものっていう。
あ、そうなんですか。
あ、
うん、あ、僕意外と使ったりするんですか。
あ、ん？ん？
使うときは、あの、うん、使う用と、うん、あの、鑑賞用と、うんうん、あの、さらに思い出が強かった保存用まで。
へー。辰巳さんやっぱ、あれですか、そういうとこ理解は割かし強い方ですか。
そうですね。
ああ、なるほど。じゃあ、おっぱいマウスパッド出します？
ん？
いや、僕ね、割かしね、前から思ってたんですよ。辰巳さんのおっぱいマウスパッドあったら売れるんじゃないかな、みたいな。南国さぞ波公式グッズとして、辰巳おっぱいマウスパッド。
それは実写ですか？キャラクターですか？
キャラクター版を、なんか、定価で売って、で、実写版を多分3万とかですれば。
うん。
あれですね、うん、僕の未来的に幽霊なんで見えないみたいな、そんなキャラクターグッズの展開の仕方しか見えないんですけど。
ああ、なるほど。
本物の巨乳好きにしか見えない。
幽霊だからみたいな。
あ、それいいですね。
売ります？
はい、エンディングです、はい、お疲れ様でした、はい、皆さん、
お疲れ様でした、
ね、この2ヶ月かね3ヶ月かにね1回やるね、うん、記憶にございません、はい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか、
まあ、森川さんにとってはまあ1回すっ飛ばしてますけども、
あー申し訳ないです、ね、でもほらあの佐藤あさみが出た回2回やったんでこれでチャラ
チャラとかないですよ、チャラとかそういうもん、なんかさっきから後ろでバリバリ言ってません、
あーあのねちょっと、
うん、
はい
はい、何でしょう、
たつみさん、
はい、
まだ撮ってます、
はい、あ、すいません、ちょっとあの、はい、もうあのお腹空いちゃって
そうですよね、
あの今日ちょっとすごい遠出してて
あ、そうですよね、
はい、
なんか食べてたんですか、
晩ご飯食べてなくて
え、わかります、え、ちなみに何をお食べに、
はい、淡路島まで買ってきた加工船、
加工船美味しいですよね、
ずいぶん遠いとこから、
しっかり味がついててね、はい、あの、おつまみにもちょうどいいと思いますこれ、
なるほど、
はい、企画以外で番組収録中に普通に食べたの初めてですね多分ね
そうですね、
企画にございませんと言えどね、なんかもう自由にしてていいって言うから
すいません、なんかいやいいんですよ、僕は自由にしていいって言ったんで、うん、もう辰巳さんがやったことがこの番組のすべて真実ですね、
はい、あ、まだこう入ってる感
じですか、お腹空いてたんだもんね、しょうがないね、
いますよゲストです、記憶にございません、最初から最後までずっといる、
あ、そうですか、は
い、
頑張ってください、あ、それはあの大変失礼をいたしました、
いえいえ大丈夫ですよ、辰巳様がね食べる音っていうのもね一定の需要があると思いますから、
え、
どうぞ食べてください、
何それ怖い、
美味しいですよほら食べましょう、さあ食べなさい
さあ
なんかごめんなさい。
はい、というわけでね、エンディングは、さざなみ放送局の今後について的なことをね語るんですが、
はい、
辰巳さん何かあります？今後について。
今後ですか。
はい、こんなのやりたいとか、
うん、
こういうのを見たいとか、
うん、
こういうのやってほしいとか、
うん、
こういうのを食べたいとか。
なんか全部人ごとやけど。
イカ焼き食べたい。
イカ焼き食べたい。
今食いたいだけやろ、
はい、後で買いに行きましょうね、他には、はい、
他には、
はい、
イカのおでん食べたい、
いいです、
なんでイカな、なんでさっきからイカ尽くしな、
ね、
はいはい、
なんかね、前回もイカ祭りだったじゃないですか、
そうですね、わりかしイカ祭りでしたね、はい、感じはね、
もうあれからイカが食べたくて食べたくて、
なるほど、じゃあ買いに行きましょうか、
はい、
はい、じゃあ終わりますというわけで本日お送りしましたのは堀川と
正樹と
辰巳でした、
はい、皆さんさよなら、
さよなら、
きげんよう、お腹すいた、
食いしん坊キャラ
食いしん坊幽霊キャラ